今日の旧約の聖書箇所の詩篇133編にはちょっと個人的な思い出がございます。秋田の県南の教会で合同で夏季学校を行った時です。焚き火をすることができる郊外の公園に行って、自炊をしようということになりました。で、私はダッチオーブンですね、野外用の鍋を持って行ってカレーを作ることになり、隣の教会の牧師がパン焼き器を持っているので、生地を発酵させた上で、その公園で焚き火でパンを焼くことにいたしました。で、そんな内容の夏季学校の主題の聖句を決めるときに、この詩篇133編を私が提案したわけです。カレーに添えるパンを作るわけですから、なんという恵み、なんという喜び、これがいいだろうと。で、真面目な牧師はちょっとこの提案に眉を潜めておりましたけれども、一応そういうことに決まったりいたしました。そんな133編でありますけれども、見よ兄弟が共に座っている、このことの恵みや喜びがなんと素晴らしいことかと言い表すために、2節から3節で具体的な比喩が語られております。3節の1行目の露が置くという例えは、これは私たちにもしっくりくることでありましょう。聖書の背景の世界となる砂漠のような地帯では普段乾燥しているけれども、少し高い山に登って露が降りる、湿気が満ちあふれ、その甘露が実際にそこにあるというのは恵みの結実のようで、これは私たちにも非常に実感できることでありましょう。ただ2節では紅油というものが神様の恵みを表しているといえ、その油が頭からひげに滴っていく、普通に考えたらベタベタしてちょっと嫌な気分になるんじゃないかと。特に日本のような湿度が高い地域におきましては、そう思えることでありましょう。けれどもイエス様の教えに、断食をするときには頭に油をつけなさいという指示もありました。砂漠に近い乾燥地帯におきまして、皮膚に油を塗るということは乾燥を防ぎ、潤いや健やかさを与えるものである。そのようなことがここで語られているわけですね。そんなふうにして幸いが満ちあふれるのは仲間が共どにいることなのだ。詩篇133編ではそのように語っております。詩篇の冒頭にある兄弟という言葉が、単に文字通りの血肉の関係ということだけではなく、信仰を共有する仲間がこの兄弟、あるいはそこに姉妹を加えて呼ばれるということはお分かりいただけるかと思います。旧約だけでなく新約の教会もこのことを今受け取り、信者のことを兄弟姉妹と呼び合う習慣は今でも続いているわけですね。旧約におきましても詩篇の133編で末尾の部分では、祝福そして常しえの命の周りに集まるものが兄弟姉妹であると言われているのですから、この信仰によって結ばれる仲間、そこに幸いがあるということ、このことを詩篇全体で歌い表しているわけであります。 ただ教会におきまして新約を踏まえて私たちが常しえの命の周りに集まる信仰、それはどのようなものであるのか、新約の聖書箇所を踏まえてそのことを今日はともどもに受け止めていきたいと願うのです。ごく短い範囲を聖書朗読では聞きましたけれども、ラザロの復活、その記事の中の一部であります。イエス様ご自身が、私は復活であり私は命である、そのように宣言しておられるわけですね。私たち教会の復活信仰を端的に語り出している箇所であります。この復活であり命であるイエス様の周りに私たちも集まるから、恵みを幸いをともどもにいただくことができるのです。ただ今日の25節から26節、そこを読んだときに、ただ文字面を読むだけでは受け止めきれない内容が語られています。と言いますのも、私たちはイエス様を信じたとしても、私たちは間違いなく死ぬものであります。ですからここでイエス様が問いかけている言葉、それは未来のどこかで復活が保証されていると漠然とした期待のような読みに25節はなりがちであります。けれども、そうなった時この言葉を観念的というか思想としてしか私たちは受け止められなくなってしまうわけですよね。そしてさらに続く26節では、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはないと言われる。常識的には受け止めがたいことがここで言われるわけですね。25節の私を信じる者は死んでも生きる、これはどこかで希望のようにして遠い世のこととして受け止めがちでありますけれども、しかしさらに続けてイエス様は、生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない、この御言葉をどう受け止めるかが大いに問われるわけである。詩篇133篇に歌われていたような、信仰の事柄の周りに集まる兄弟姉妹の幸い、それを覚えるためにもこのことを踏まえていかなければいけないわけです。福音書の中でイエス様に従う者たちは、例外はあるのですけれども、全般的に弟子と呼ばれていました。しかしイエス様の十字架、そして何よりも復活、さらには昇天を経て使徒言行録の中に行くと、教会を形作る者たちは使徒と呼ばれるようになります。弟子というのは非常に重層的な言葉であって、単純にイエス様の後を追っかけていたような大勢の群衆のことを弟子と呼ばれることもあるし、純粋にイエス様を信じる者や、あるいはイエス様に特別に選ばれた12人の使徒とも重なり合う者たちが弟子と呼ばれることもありますけれども、ともかくイエス様の後を追っかけていれば弟子と呼ばれるのに対し、使徒という言葉は、日本語にした時にもその中に使いという漢字が入るように、神様から使わされて使命を果たすもの、そのような意味合いが はっきり出てくるわけです。福音書の中の弟子たちは下手をしたら人間自身がイエス様は良い方だと思うので何かすごいことがあると思うので人間自身がそのためにイエス様の後についていったような者たちかもしれません。しかし使徒言行録の中に入れば神様からの使命を受けて信じる者たちが集まっていくようになる。イエス様の復活を経て大きな違いが生まれるのです。特に使徒たちのこと、使徒言行録の中では復活の証人という呼び方もあります。また全く違う言葉を引き合いに出すようですけれども、この使徒のことをアンバサダーと呼ぶこともできます。アンバサダー、英語にちょっと詳しい方であれば役を思い浮かべることができるでしょう。大使という意味ですね。日本の国内にもいろいろな外国の大使館があり、その大使のいるところ、大使館に行けば、日本国内であるとはいえ、その国の外国に実際に行くようなことにもなる。飛び地をしているようであっても、本国とのつながりがある。千葉県にある夢と魔法の王国というところがあります。でそこにの従業員の中から1年に1人だけ特別に選ばれて広報や福祉などの担当を、広報や福祉などを担う親善大使もアンバサダーと呼ばれております。でそのアンバサダーが行くところには時にはあの世界一有名なネズミも伴い、ね、ネズミでしょネズミでしょ何気ないね、こう私たちの身近なところにやってきたとしても、あの夢と魔法の王国が私たちの周りにやってくるわけですよ。大使と共にやってくるんです。大使は遠く離れたところに行こうとも、外国異邦の地に行こうとも、その本国をもたらすことができる。そうしたものが使徒の役目であり、それはいわば神の国のアンバサダー、神の国の大使と呼ぶことができるのです。弟子のように人間自身の思いでイエス様のことを述べ伝えるのではない。神様ご自身から、神の国からの使命を受けてイエス様のことを述べ伝える。これが使徒言行録の中で、信じる者たちが成していたことである。福音書の中の弟子たちのように身の危険が及べば死を見捨て出ても逃げ出してしまう。自分自身の死を恐れる。十字架の死によって主人のしていたことが全て終わってしまうと思っていた。福音書の中の弟子たちとは違って、使徒言行録の使徒たちは殉教をも厭わず、自らの死も厭わず、イエス様のことを世界に述べ伝えていくことになる。イエス様を信じる者たちの在り方が変わった。その境目にあるものは復活であります。復活で新しい命、永遠の命、神様と共に生きる命をきちんと受け止めることができたからこそ、信じる者たちの生き方は変わっていくのです。これが生きていても死ぬことがない新しい命になるんです。 単に肉の体の命がいつまでも死なない、その表面的な文言の解釈でやり過ごしてはいけない。使徒言行録の弟子たちが実際に体現した、身をもって表した新しい生き方があり、教会はその新しい生き方、新しい命において集まる者たちの群れであるのです。イエス様が表した新しい命、それは何の脈絡もなくパッと出てきたものではありません。新約の背景にあるのは旧約のイスラエルの歴史であります。それに基づいてイエス様は復活を表したのです。旧約聖書だけを信じるユダヤ教での復活理解というものは一律ではありません。実際サドカイ派と呼ばれる人々はこの復活を認めていなかったと伝えられております。ですが新約聖書の中を読んでみても、イエス様のおられた当時のユダヤ教の中におきましては、漠然と復活というものが信じられていたようでありますね。キリスト教とは違って最上位の教理ではないので、必ずしもユダヤ教だから復活理解はこういうものだと格言することはできないんですけれども、イエス様のおられた当時大体こういうものが復活であった、ルカによる福音書の16章に金持ちとラザロの話があるんですけれども、そこで、この世では貧しく悲惨な目に遭っていたラザロという人物が死を超えてアブラハムと一緒に祝宴の席についていた、そのような描写があります。で、一つ重要なのはアブラハムと一緒にいるということであり、当時のユダヤ教の復活の考え方としてはアブラハムやモーセなど旧約の中で間違いなく正しい人物、義人と認められるものこそが神様のもとで祝福を受ける、つまりこの世の性を超えて正しいと認められるもの、それが復活するのだ、そのように考えられていたわけであります。ですから復活の命に預かるということは、神様の御前に出れる、間違いなく神様の前に出れる正しいものとされる、そのような意味合いが復活であったのです。同じ名前が出てくるのでこんがらがるかもしれませんけれども、今日の新約の聖書箇所のラザロ、先ほどの金持ちとラザロとは別人でありますけれども、ラザロは特別な証しをしました。イエス様は何度か死人を生き返らせる奇跡をなさいましたけれども、その大半は死んだ途端に息を吹き返すような蘇生のようなものである。しかしこのヨハネ11章のラザロだけは墓の中に入ってすでにその体が腐り始めていた、匂うような体になっていた。しかしそれが生き返ってきたという意味で他とは違うものであるのです。でもこのラザロの復活の話を聞いたとき、私たちはまずじゃあどうやって生き返ったんだ、ラザロの肉の体はどのようなものでなっていたのか、その変化を問うかもしれませんが、当時のユダヤ教の考え方からしたら復活をするということ、それはその人が間違いなく天国にいるということ、神様に正しいと認められるものですから、この世を超えて 時間も場所も超えてどこか遠くでその復活を味わうことはあるとしても、復活したものがこの世に現れる、それはありえないことであり、そのものが正しいというからには罪の問題がそこで克服された、そういうことを語るのであります。イエス様を信じて私たちが死ななくなる、これは単に肉体の話ではない。当時のユダヤの流れに基づき私たちの罪の問題が完全に克服されるということを語っているのです。そもそもの話になりますけれども、人間は罪に陥った途端、神様の前に出れなくなった。何かと言い訳をして神様の前から逃げてしまう。それが私たち人間のありようであります。そしてこれは神様だけでない。人間同士の関係にしても、世界との関係にしても、本来あるべき姿、正しい道があるかもしれないのに、その道を全うすることができない。そうした宿命のような悲しさを私たちは背負いながら生きているのであります。神様は人間に、園のすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまうと言われました。けれども人間が実際にその好みを食べたとき、毒を食らったかのように即座に死ぬことはありませんでした。けれども罪に陥ったのです。神様とも隣人とも世界ともお互いを高め合うような関係ではなく、むしろ互いに傷つけ合うような関係に入ってしまった。それが罪の結果であり、死が支配する世界です。私たちはそうした世界に生まれつき、そうした世界の生き方を当たり前のように思っている。死を後ろ盾として、さまざまな力が生まれます。言うことを聞かなければ殺すぞっていうのは、子供の喧嘩のような文句かもしれませんが、実際国家権力にはこれが与えられているわけですよね。そしてまた国と国との間でも傷つけ合い殺し合うという形で相手を自分のもとに服させようとする、そうしたことがまかり通るのがこの世であります。軍事的な力だけではなく、時にはお金の力や名声による力でも支配がまかり通る、そうした競争の中に私たちは生まれつき生きているわけであります。イエス様という救い主はそうした人間の世界の争いの仕方の中で最強のものになるわけではありませんでした。むしろ人間が終わりのないパワーゲームに明け暮れている、そのような人間世界の悲惨さ、罪をすべて身に負って、それを十字架の上で処断されました。さっきの中世文庫の交換講談礼拝で、ローマ書の御言葉がどこの教会でも聞かれましたけれども、その中でローマ書8章2節3節ではこのように言われていました。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために 律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。十字架の上で滅んだのはイエス様がその身に負われた罪であります。確かにイエス様はその罪をすべて身によって自らの命を落としましたけれども、それは単にかわいそうだとかということでは終わらない。人間が罪そして死の支配に陥れられている、そこから解放するために十字架で罪を罪として滅ぼしたんです。そこから生まれる新しい生き方が復活として初歩を結ぶのです。その時イエス様を信じ、イエス様に従う人々は、この世の力関係、死の力に裏付けられた力の争い合いの中で生きるのではなく、イエス様が本当に目の前にいるものをあるがままに受け入れる愛の法則の中で、愛の支配の中で生きることになる。そうした生き方がイエス様を信じる者には与えられており、私たちが集う中にはこの恵みが、この喜びがあふれていくのであります。この世でイエス様を信じて愛の支配の中に生きることが来世にもつながる、間違いのない永遠の命にもつながるのですけれども、それはこの世ですでに芽生えている。イエス様の復活とともに確かにこの世の中に現れ出て、私たち信仰者の間で現実の生き方となっているのです。先ほどの石田長老のお祈りの中にもありましたけれども、私たちは普段死を忘れているかもしれませんが、病気になった時、老いを実感した時、その病気や老いが死に直結していることを感じ取ることがあるでしょう。しかしイエス様を信じ、このお方と共に生きていく時、その死の力が現実に私たちの身近な迫る時にも、それに勝利されたイエス様を覚える時と私たちはすることができるのです。病気になり、体だけでなく心も弱る時がある。周りの人たちから優しい言葉をかけられても、それが素直に受け止められなくなる。罪に陥った人間ではそのようなこともあります。しかしこの世の誰が理解してくれなくとも、イエス様がその病気のあなたと一緒にいてくださる。老いを抱え、壮年の時、社会の中でバリバリ働いていた時とは全く違う生き方を強いられるようになる。人との付き合いがなくなり、世間とのつながりがなくなり、どんどん孤立していくように思うかもしれない。しかしそうした状況の中にもイエス様は共にいてくださるのです。そのリアルさを私たちは見て取り、イエス様と一緒に生きることの喜びを証しするために召されているのです。罪と死の支配が支配しているこの世界のただ中において、イエス様を信じることはこの世とは全く違う生き方が実現する道であり、 それこそがヨハネ福音書の語る死なないことでありましょう。イエス様がもたらした愛の支配は、決して私たち人間自身の中から出てくる気持ちではありません。アダムとエヴァ以来、ずっと囚われていた人間の生まれついての生き方、そして最終的な死から解放されて、イエス様が与えてくださった愛が私たちの生きるすべてのもといとなる。その神様の愛の中で私たちは生きることができるのです。その喜び、主を頭とする教会ではその喜びを分かち合い、恵みと喜びがあふれていることを覚えていきましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、イエス様の復活の命を今ここで生きるために私たちは召されています。洗礼を受けることによって死との仲間に私たちも入れられています。神の国を証しする務めに絶えず喜びを持って加わり、恵みがあふれる教会を形作ってゆくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。